ちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時31分です。こちら阪神南県民センターですわ。センター実施のイベントなど、阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。まあ、このコーナーも新しい放送局になって初めて、だから半年ぶりなんですが、FM 天ヶ崎の時と同じく県民センターからは小坂次長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ月曜日もね、はい、お越しはいただきましたけれども、はいね、このコーナーは半年ぶりで、ね、いやー、はい、嬉しか、小坂さん。
ようやくスタートっていう感じで、まあ、一安心。ではあるんですけどね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、まあ一旦ちょっとほっとして、はい、まあ、これからねもっと頑張っていかんばいかんので、そうですね、気合い入れて頑張りますんで、はい、引き続き応援よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
でも金曜日ね、あのいつも4時台に来てもらってたから その時間帯どうしてました？
はいね、だから3月までよねもう愛しまして金曜日この時間放送あったんですけど、ね、4月になっていきなりなくなってしまったんで、
うんうん、
あ、ないんや行事入れてもいいや思って若干違和感はあったんですけど、
う
ん、
そうですね、
でそれがまあ半年続いて、うん、まあ、そういう生活に慣れてきて、
うん、
まあ、今回まあ、ね、うん、再スタートになったんですけど、
うんうん、
またあの毎週、うん、ね、放送するにあたっての資料作りとか、う
ん、すいません
っていうのをこう毎週毎週追い込みがあるんで、
はい、
結構プレッシャーかなというふうに思ってます
すいませんが、はい、よろしくお願いいたします。
ま
あ、今回のは全部小坂さんにお任せしてたみたいなところがあって、はい、私もちゃんとやらせていただきますんでね、
はい、
はい、さて今日は第1回目どなたを連れてきていただきましたか？
は
い、
今日はですね、うん、西宮県税事務所関税課から、うん、鈴木課長に来ていただきまして、
はい、
近畿府県不正経由追放協調月間の実施について情報を紹介していただきます。
うん、はい、鈴木さんこんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめましてですよね。
そうですね、
ねえ、以前 FM 尼崎でもね出ていただいたことがなかったということで、このスタジオに今初めて来ていただきましたけども、あの第一印象教えてください。どうですか。
はい、でも、まあ、うん、普通のねスタジオっていうのがわからないんで、
うん、
まあ、でもすごいアットホームな感じで、
うん、
いい感じだと思います。
ありがとうございます。また来てくださいね、気軽にね、はい、
ぜひ
さあ、今日はね鈴木さんに、近畿府県不正経由追放協調月間についてお話をいただけるということで、はい、お願いします。詳しく教えてください。
はい、近畿府県不正経由追放協調月間ということで、
うん、
まあ経由一人税の脱税ですね、うん、環境汚染の原因である、まあ、不正経由の追放を図るためですね、
うん、
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の近畿2府4県において、まあ、平成8年度より、
うん、
まあ、毎年10月を近畿府県不正経由追放協調月間として、まあ、定めているんです、
うん、
で、まあ、この期間ですね、各府県でこの協調月間に、まあ、一斉に不正経由の追放とか、
うん、
脱税の防止と経由引き取り税の適正な課税を推進しています。
なるほど。ですから近畿エリア全域で一斉に不正経由の監視強化をやろうということですよね。はい、
そうですね、
うん、じゃあまずそもそもこの経由引き取り税といったのはどういった税金なんですか？
はい、経由引き取り税というのはですね、うん、まあ、まず、まあ、一つに、まあ、特約業者、ちょっと分かりにくいですけどね、うん、まあ、元売り業者とかと、まあ、たらよく道路走ってると、まあ、給油される方とかよく分かるかと思うんですけど、まあ、あんなエネオスとか、うん、エデミスとかの、
うん、
ああいうのが ああいう石油販売業者ですね、
うんうん、
っていうのがっていう風に考えていただければ分かりやすいかと思うんですが、
うん、
経由を引き取った人、
はい、
まあ、簡単に言ったら、まあ、皆さん車ディーゼルの車乗られとって給油されると思うんですが、
はい、
まあ、そういう時に給油した時にまあかかるような税金です、
うんうんうん、
で、まあ、あと2つ目に、うん、まあ、経由に、まあ、経由以外の油、
うん、
まあ、見たら灯油とか重油とかあるかと思うんですけど、うん、まあ、それを まあ、混ぜて製造した、まあ、製造って難しいですけど、まあ、混ぜて出来上がった、まあ、軽油、まあ、製造軽油っていうんですけど、
うん、
まあ、それをまあ販売した販売業者、
うんうん、
ね、で3つ目に、まあ、軽油また、まあ、ガソリン以外の油、まあ、ガソリンレーダー、うん、ディーゼルに危ないですけど、
うん、
まあ、それに、まあ、同じく灯油とか重油などを混ぜて、うん、まあ、それを自動車の燃料として販売した販売業者、
うん、
またはまあそれを使った、まあ、それを入れて、まあ、車を乗りましたよって消費してですね、
うん、
消費した場合に、まあ、その自動車を持っている方にかかる、うん、かかる税金です、
うん、いくらぐらいというかその対象者
ですね、まあ、うん、対象者とか、まあ、税額につきましては、うん、まあ、1キロリットルに32,100円、まあ、1キロリットルってちょっと分かりにくいですけど、
うんうんうん、
そしたらまあ1リットルにつき32円10銭、課税されてます。
なるほど。あの軽油引取税についてね、詳しく教えていただきましてよく分かりました。じゃあね、鈴木さん、不正軽油とはどんなものなんですか？
あ、不正軽油とはですね、うん、まあ、県の承認、まあ、承認を受けないといけないんで、まあ、作りましたって言ったら、うん、承認を受けないといけないんですけど、
うんうん、
まあ、その承認を受けずに、まあ、灯油や今先ほど言いました重油と混ぜた油など言います、
うん、はい、
まあ、うん、でまあ不正軽油はまあその言ったら、
うん、
軽油の脱税だけにとどまらないで、
うん、
まあ、まあ、同業者とか石油販売業者ですね、
はい、
とか、まあ、あと運送業を営んでる方とか、
はい、
建築業ですね、
うん、
あと、まあ、その営みをされてる方の、
うん、
まあ、公正な市場競争を、まあ、阻害したりですね、
うん、
あと、まあ、その混ぜた油っていうのはやっぱり排気ガスですね、
うん、
排気ガスがちょっと排気ガスの影響で、まあ、環境汚染の原因にもなってます、
うん、
まあ、あと、まあ、この不正経由自体が、まあ、うん、悪質な、まあ、脱税行為、う
ん、あ
ということになってきます。
そうか。でもその不正経由って、まあ、普段生活している中であんまり耳なじみのないというかあんまり聞いたことがないなって感じなんですけど私たちみたいな一般人でも見てわかるもんなんですか？
そうです、まあ、見た目って言えば、うん、まあ、あの皆さんそんなにご存知じゃないかと思うんですけど、
うん、
まあ、それぞれ軽油とかあとまあガソリン、まあ、灯油には色ついてないですけど、うん、まあ、重油とか色がついてるんですね、
うん、
まあ軽油で言うたら、まあ、薄い黄色を、まあ、ちょっと蛍光色っぽい薄い黄色なんですけど、
うんうん、
まあ、不正軽油の場合、まあ、そういった灯油とか、
うん、
あと灯油入れるとちょっとまあ色が白くなっ薄くなるっていうんですかね、
うんうん、
なったりとか、まあ、重油っていうのはもう褐色系の色してますんで、
うん、
まあ、混ぜるともう茶褐色っていうんですかね、そんな色になって、
うん、
まあ、匂いも、まあ、ちょっと違うなっていう感じで、
あ、そうなんだ、
つくような刺激臭があったりとかして、
うんうん、
ちょっとまあ匂うと目が痛くなったりとか、
うん、わお、やだな
してきますね。
うーん、そっか。で車に入れてこれ動くもんなんですか？
そうですね、
うん、
ですか、まあ、今の車になるともう、うん、もうコンピューターっていうか、
うん、
機械で制御されてますんで、まあ、すぐこれはお菓子油ですよっていうような感じで、ね、認識してしまって止まったり故障したりしてしまうんですけど、
うんうんうん、
まあ、ちょっと古い、まあ、聞く話なんですけど、
うん、
まあ、古い、ね、トラックとかなると、まあ、それでも動くは動くようです、
うん、そうなんだ。その代わりあのちょっとこう力が弱かったりとかそんな感じなんですかね？
そうですね、馬力出なかったりとか、
なるほど、
燃費が悪くなったりとか。
そっか。
じゃあ、まあ、するようです。
車にとっても悪い影響を与えてるみたいな感じなんですか？
そうですね。
うん、軽油代もね高くなってたりもしますけどもそのあたりどうでしょう？
そうですね、なんか、まあ、高い、
うん、
まあ、その分だ、ね、あの軽油とか
開
ける
ない、うん、
周辺油脂、まあ、先ほど申し上げました、まあ、灯油とか、
うん、
重油っていうのは税金かかってませんので、
うん、
まあ、その混ぜた分だけ言ったらそれを軽油ですって言うと軽油引き出るでですね、
うん、
税金が浮くような価値になりますんで、
うんうん、
まあ、そういったこともありまして、
うん、
まあ、軽油代、まあ、先ほど、ね、おっしゃってたように高騰してますんで、
うん、
まあ、よくそういう先ほど、まあ、運輸運送業とかね、
うん、
そういったところにトラックや、まあ、建設業とか重機を使いになられるので、
はい、
まあ、そういったところに飛び込みの販売、
お
ー、まあ、経由安くしとくから買って くれへんみたいな。
あ、そうなんですか。
あるの、まあ、うん、まあ、調査行ったりとかしても、うん、まあ、そういった話がたまに年に数件ぐらいあるよっていうような話を聞きますんで、
へ、
まあ、一人に安いからといって満員に飛びついたりしないで、くだ、して、ね、しないでいただきたいと思います、
うん、そう、安易に飛びつかないようにということでね、よろしくお願いします。で、鈴木さん、今日はあの、まあ、10月が近畿府県不正経由追放協調月間ということでね、冒頭にお話がありましたけれども、はいはい、実際にどんな取り組みをされておられるんでしょうか。
そうですね、うん、まあ、先ほど、まあ、お話もしてますように、まあ、その石油製品の販売業者、
はい、
まあ、例えばあのスタンドとか、運送業、うん、運送業の方の、まあ、その地下タンクですね、
うん、
に、まあ、訪問いたしまして、うん、まあ、軽油の抜き取り調査ですっていうことで、ちょっと 500cc ほど軽油を、
うん、
まあ、採取させていただいたり、
うん、
まあ、国道とか県道の、まあ、路上ですね、
うん、
路上で、まあ、車、ディーゼルの車を止めて、
うん、
まあ、そこの燃料タンクの方から同じく見本品ということで、あの軽油の方を採取、
へー、
そういった抜き取り調査を行ってます。
あ、そうなんだ。その不正経由を取り扱った場合は罰則なんかあるんですかね。
そうですね、まあ、うん、例えば、まあ、その、まあ、県の承認を受けるっていうことだったんで、
はい、
受けないといけないっていうことなんですけど、
うんうん、
まあ、受けずに製造経由、まあ、混ぜて作った経由ですね、
うん、
作った場合であれば、まあ、10年以下の懲役、あと、まあ、あと、まあ、1000、いや1000万円以下の罰金ですね、
うん、
まあ、あと、まあ、そういう作った人だけでなく、
うん、
不正経由を作るっていうことを知ってて、
うん、
まあ、その保管とか運搬ですね、
うん、
あと、まあ、その材料混ぜる時の材料となるものとか、
うん、
あと、こ、あと、まあ、それを知ってて買ったとか
です
ね、場合にはまあ3年以下の懲役と、まあ、あと300万円以下の罰金などが課されます。
まあ、いわゆる犯罪ですよね。
そうですね、
うんうん、
まあ、不正経由の製造販売、うん、あと使用ですね、
うん、
まあ、その脱税行為っていうだけでなく、まあ、大気汚染とか、
うん、
あとエンジンの、まあ、壊れたりとか、
うん、
したりしますし、
うん、
あと、まあ、その県民の方ですね、
うん、
まあ、その排気ガスを吸ったりとかして、
うん、
まあ、健康や生活を、まあ、脅かす、
うん、
まあ、これも、まあ、言うたら重大な犯罪行為なんです、
う
ん、
なるほど、今日はよくわかりました、ありがとうございます。では鈴木さん、あの最後にラジオを聞きの方にメッセージ一言お願いします。
はい、不正経由に関わる人は全て罰せられます。不正経由の製造販売使用はもちろん、不正経由に使用されることを知りながら材料を提供運搬した人、また不正経由を製造する場所を提供した人などにも重い罰則が適用されますので、くれぐれもご注意ください。またあの、経費取り税は兵庫県の貴重な財源ですので、まあ、正しく取り扱って、まあ、正しく納税していただきますようお願いします。
はい、鈴木さん、今日はどうもありがとうございました。またお越しください。
ありがとうございました。またぜひお呼びください。
はい、では小坂さん、最後に一言お願いします。
はい、私からあの今週末に行われるイベントをちょっと2つほどご紹介させていただきます。
はい、
1つ目が今日6日から、うん、8日の日曜日までやってます阪神地域オープンミュージアム無料開放デーっていうのをご紹介します。
そんな時期ですか、もう、
はい、
毎年ねご紹介いただいてますけども、
ね、阪神館にはね、いろいろな個性豊かな美術館、うん、博物館が、まあ、多数ありますけども、
はい、
今回、阪神南エリアで20施設、それから阪神北エリアで17施設、合計37の美術館とか博物館が参加いただきまして、
うん、はい、
この3日間基本的に無料で、
無料、
はい、入館できると
すごい
形になってます。
はい、
この尼崎市では8つの施設が参加されてまして、
い、
まあ、今回初めてあの尼崎城がですね、
うん、尼崎城も
参加していただくことになりました。
へー、そうなんですね。
はい、
うん、
で、まあ、そこであの VR シアターですとか、
うん、
あの剣術鉄砲体験などがまあ楽しめるんですけども、
うんうんうん、
まあ、その楽しみながら歴史を学ぶことができる、うん、ということなんですけども、
うん、
ただ尼崎城さんは高校生以下だけは無料なんですけど、
うんうん、
ですから大人はただではないです。
ああ、そうなんだ、
はい、ちょっとご注意ください。
わかりました。はい、
で、まあ、その他の阪神南の館内、西宮で8施設、
はい、
それから芦屋では4施設が参加してます。
うん、
まあ、この芦屋では去年ね、あの FM 尼崎の時に紹介させてもらった、
うん、
巨子記念文学館、
うん、
敵水美術館、富田最強旧 富田彩花休暇やね、
はい、
っていう阪神間モダニズム情報で紹介した人なんかも参加してもらってます、うん、
はい、
まあ、ぜひこの機会に、まあ観覧エチケットを守りながらアートサイエンス、歴史文化を満喫していただきながら、うん、街の魅力を存分に楽しんでいただければと思います。
はい、
ただまあ先ほど言いましたように一部の施設で、ただにならないとかね、
そうですね、
すべて3日間ただというわけじゃなくて1日だけとか2日だけっていうところもありますんで、あらかじめ、アニアンクラブ阪神南県民センターのアニアンクラブのホームページ内にある特設サイトでご確認いただきますが、
はい、
あと県民センターの県民交流室県民産業振興課の方にお問い合わせください。電話が 06-6481-768206-6481-7682 まで、ご連絡ください。
はい、
それから各施設でアンケートに回答いただいた方には、ねうん、オリジナルトートバッグをプレゼントします、
うんうん、かわいいパンフレットに載ってますけど、
はい、そうですね、
うん、
ただ数に限りがありますので、
う
ん、なくなり次第終了となりますので、うん、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。
はい、わかりました。
それからもう一つなんですけど、うん、アマシン阪神沿線そぞろ歩きっていうイベントなんですけども、
はい、
まあ、公共交通機関の利用促進を図るということで、
うん、
阪神電車さんが開催する、阪神南地域の魅力スポットを、まあ、巡るウォーキングイベント、
うん、
今阪神南県民センターも協力しています。
はい、
日程が10月7日の土曜日雨天決行です。
はい、
受付場所が甲子園阪神甲子園駅の駅前広場、
うん、
受付時間が9時30分から10時30分で、事前申し込み不要です。で、なおかつこちらも参加料無料です。
無料、
はい
、はい、
コースが甲子園駅をスタートして、甲子園浜海浜公園それから新川水門今津小学校日本境の酒蔵通りのレンガ館、
はい、
西宮大橋と回りまして最終、博士家記念、こちらですね、サキミュージアムね、
うんうん、
の方に行っていただきます。
はい、
こちらの主催が阪神電車で協賛が天ヶ崎信用金庫、うん、大道ドリンクさんが協賛されています。
はい、
今回のイベントに関することのお問い合わせにつきましては阪神電車さんの運輸部営業課電話が 06-6457-2222 06-6457-2222 まで、お問い合わせください。また阪神電車のホームページでも確認できますので、うん、そちらの方を検索いただきたいと思います。
はい、
はい、以上2つ紹介させていただきますので、
はい、
ご参加いただければと思います。
わかりました。詳しいことはまたホームページなどでね検索してください。ということでして久しぶりのこのコーナーですけれども本日は西宮県税事務所関税課から鈴木課長そして県民センターから小坂次長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですのでまた来週もお聞きください。南地域の情報満載こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎西宮芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。